しゃべるよこい。
どうもこんばんは、しゃべるよこいです。今日は8月16日月曜日の夜に収録しています。今日のタイトルはよこいは人間の子2としていますが、1はいつやねんって話ですけど、1は2年前ですね。2年前確か天気の子を見に行ったんですよ。映画ですね。映画天気の子を見に行って、その感想を、横井は人間の子というタイトルで喋りましたが、今日はですね、すごい複雑な思いを喋ってみようと思うんですが、天気の子ではなく、今映画で太陽の子という映画をやってるじゃないですか。まあそれにちょっと興味を持って、なんですかね、予告を見たりとかですね、ホームページを見たりとかしてですね、あとこの太陽の子は福山雅治さんが主題歌を歌っていまして、出演した誰でしたっけね、出演したなぎらゆうやさんと監督の黒崎博さんが福山雅治さんのラジオ、福のラジオに出演してはったんで、それを聞いてみた感想が、あるんですけど、それとは別にですね、僕は日曜日の深夜12時半ぐらいですかねからですね、日本テレビ、読売ですねのテレビで放送しているNNN ドキュメントっていう、ドキュメンタリー番組があって、これを僕毎週見てから寝るという生活を、日曜日はしてるんですけど、そこでですね、メアリーが伝える広島という番組をやっていましてですね、こっちはこっちですごい感動したというよりか、いろいろ考えさせられるなと思う内容でしてですね、しかもこのメアリーが伝える広島と映画の太陽の子っていうのがまるで相反する内容でして、それがすごい複雑な気持ちになっていて、今日はそれについておしゃべってみようと思うんですが、まず NNN ドキュメントのメアリーが伝える広島っていうのはどういう話かと言いますとですね、現在29歳のアメリカ人の女性メアリーさんがですね、今広島で、原爆についてを伝える活動、ピースボランティアですかねをやってはるという話で、このメアリーさん4年前、25歳の時に、日本に来て、原爆の現実を知って、大変ショックを受けて、そこから現在のボランティア活動をしているということなんですが、アメリカでは原爆というのはいいこととして教えられてるんですよね。日本とアメリカの泥沼化した、約3年半の戦争、3年半じゃないですね、3年9ヶ月ですかねの戦争を終わらして、たくさんの人のがそれ以上命を落とすということを止めた爆弾として、いいこととして教育をされていたけど、そうではなかったということを知ったということを伝えるドキュメンタリーですね。アメリカ人の人が、そういうことを語るというのはすごい重要であるなと思う内容をやったんですね。ですが、しかしその、日本人からしたら、その原爆はその戦争を終わらすために使ったいい手段だという教育をアメリカでされてるというのは、何たることだ、もうこれはいけないことだと、僕ももともとは思っていたんですけど、実はそうでもないという事実も分かったんですね。それに関して、また後ほど喋ろうと思ったんですけど、そういった感じでアメリカ側の視点というのも僕は感じれて、なるほどと思った内容だったんですが、一方で映画の太陽の子っていうのはどういう内容かと言いますとですね、これ 何から説明しようかな。あのこの映画あのあたかもノンフィクション作品のように描かれてますけど、実はこの映画あくまでフィクションなんですね。けどフィクションなのになんかノンフィクションみたいに描かれてますけど、これどういう映画かっていうと、まあこの映画の監督の黒崎博さんですかね。この人は京都大学が実は終戦間際まで原爆の研究や実験をしていたということを、まあ、知ったというか、まあ、日記か何か資料を見つけてそれで知ったというのがきっかけで、そこからもしもこんなストーリーがあったら面白いなということを広げて作った作品が、映画太陽の子ということなんですけど、まあだから事実として終戦ギリギリまで実は日本の京都大学では原爆の、研究や実験をされていた、まあ、これは事実なんですけど、そっから先はあくまで作り話なんですね。なんですけどこの映画は要するに何を言いたい映画かというと、下手すれば日本が原爆を打つ側になっていたかもしれない、もしかしたら日本は加害者になっていたかもしれない、だから日本人が一方的に原爆の被害者だという考え方は改めようということを、まあ、主張している映画なんだということなんですね。実は僕ここまで偉そうなことを言うといて実は映画見てないんです。僕は予告編とそのまあ監督さんと凪良ゆうやさんが出た、まあ、福山雅治さんのラジオを聞いて、なおかつ映画を見た人の感想のレビューなんかをずっと見ていたんですけど、まあおおむねそういう内容らしいんですね。でまあこれはちょっと完全に僕の思想の押し付けになるんですけど、ちょっとそれはちょっとあくまで行き過ぎなんじゃないかなって僕は思うんですよね。まあもちろん日本も実は原爆の実験をしていましたということを世に知らしめる、これはまあいいことだと思うんですよ。それに事実ですから、事実は別に隠してもしゃあないですから、まあそれはそうなんですけど、かといって日本も加害者になり得たかもしれない、まあそれも確かに事実ですよ、事実ですけど、だからといってその日本の被害者意識はやめようというのはちょっとこれは行き過ぎではないだろうかなと僕は思ってしまうんですね。ちょっとすごい飛躍した例えですけど、まあ僕がいるとします、横井圭がいるとします。横井圭の前に A さんがいるとします。実は A さんも横井圭も2人ともナイフを持っていました。でなんと横井圭はそのナイフで A さんを殺してしまいました。けど横井圭は言いました。だって A さんだってナイフを持ってたから自分が刺されるかもしれないから僕はそれより先にナイフで刺しましたってね、言うとするじゃないですか。まあ、確かに A さんがナイフを持ってたから刺すかもしれないから先に刺した、別にこれはまあまあ許されないですよ、許されないですけど、まあ多少ですよ、多少理由にはなると思うんですよね、なると思うんですけど、でも別に A さんは僕のことを別にナイフで刺したわけじゃないじゃないですか。しかも刺そうという意思があったかどうかも分かんないじゃないですか。それと同じで、まあ、確かに原爆を持つこと自体確かに僕はあかんことだと思うんですよ。で確かに日本ももしかしたら原爆持っとるかもしれんから先に日本が撃つ前に先に撃ったろうっていうアメリカの、まあ、もしもですよ、仮にもしも日本が原爆を完成させてたとしてですよ、仮に原爆を持ったとして日本が撃つ前に撃ったろうっていうのはまあ多少なりとの理由にはなると思うんですよね。だからまあ確かにそれは理由としてはまあ許されることではないですけど、多少なりとは理由になるとは思うんですけど、かといって別に日本が原爆を持ったからといって撃ったかどうかも分かりませんし、そもそも撃てる状態だったかどうかっていうのもまあ仮に完成したとしても怪しいものだと思いますし、果たして撃っただろうかということも重要 まあ、果たして撃っただろうかということも、検証せなフェアじゃないと僕は思うんですよね。まあ、そんなことを言い出したら別にいろいろ言い訳はできると思うんですけど、ちょっとそれは行き過ぎてないかなと思うんですね。で、その一方でこの NNN ドキュメントのそのメアリーが伝える広島っていうアメリカ人が原爆の悲惨さを世界中そして日本中に伝えるという活動をしている、まあ、メアリーさんという女性の活動をしている中でメアリーさんがアメリカに一時帰国して自分の家族にちょっと今の現状を報告するというシーンが、まあ、番組の後半にあったんですね。でそこでですねメアリーさんのご家族の90歳でご存命のおばあさんとお話をするというシーンがあったんですね。でですねそのおばあさんもですよ、もともとそのおばあさんは確か原爆が投下された時は12歳やったらしいんですけど、まあそのおばあさんもその原爆を撃って戦争を終わらせたことはいいことだという教育をアメリカから受けていたけど、その考えは改めようと思ったみたいなことを言うおっしゃるシーンがあったんですけど、ただしそのおばあさんがそれでも言いたいことがまあ一つあると。それは何かというとアメリカだってまあ家のお父さんとかお兄さんなんかが徴兵されて日本に戦争を行って命を落としてもう帰ってこなくなったというご家庭も当時はいっぱいあったらしいんですね。そのおばあさんはまあお父さんが無事に家に帰ってきたそうなんですけど、だから8月15日の終戦時なんかはもう家に帰ってきたお父さんとも抱き合って、まあ、泣いて抱き合って、でしかもまあアメリカ中がもう喜んだと言ってはったんですね。で第二次世界大戦の日本国内の犠牲者数は310万人なんですね。310万人のうち兵士の死者は200万人なんで、まあおよそ民間人は100万人死んでるわけなんですね。一方でアメリカは犠牲者が40万人なんだそうですね。だから確かに40万人の方々が死んでるわけなんですよね。もうそれ以上アメリカの方も死者を出したくない、だから原爆を撃って戦争をやめた。これはですね、まあ、僕もそれに対していろいろ日本人としてですよ、日本人としていろいろ突っ込みたいところはたくさんありますし、言いたいことはありますけど、一回日本人という主観を全部捨てて見た場合、確かにアメリカの言い分にも一理、僕は一理どころか僕がもしアメリカ人やったら何て言いますかね、原爆は戦争を止めた正しい行為だというのは支持できますね。ただし日本人としては支持しませんけどね。それにまあこれはあくまで日本人横井圭としての主張ですけど、アメリカの犠牲者40万人、これは確かに少ない数ではないです、多いですけど、その40万人は全員兵士なんですよね。まあ、兵士といっても、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、家から無理やりお兄ちゃんとかお父さんが徴兵されて、その徴兵されて兵士になった人が死んでるんで、まあ、その40万人も半分ぐらいはもうほぼ民間人といってもいいんちゃうかと僕は思うんですが、それにアメリカだって一応民間人の死者は出してますからね。ただ日本は300万人死んでますけど、うち100万人は民間人なんですよ。で日本の反日教育といいますか、まあ、我々のそのね、この日本国内の戦後教育のダメな点として、僕もこれ大人になるまで知らなかったんですけど、戦争というのはですね、民間人ないしは民間の施設を攻撃するのはルール違反なんです。そんなルールあるんですよ。ちなみにこのルールは第一次世界大戦がの途中でしたかね、第一次世界大戦の途中で作られたルールなんです。つまり1920年代にはもうすでにあったルールで、戦争をする際は軍人同士の殺し合いしかしてはいけません。そして破壊していいのは軍事施設と兵器、まあ、つまり戦艦とか戦闘機とか戦車 だけですっていうルールがもうすでに第二次世界大戦の20年ぐらい前にはできてたんです。つまり原爆とか関東大空襲、まあ、東京でしたか、東京大空襲とかあるじゃないですか、あんなのもってのほかなんです。民間人を攻撃するなんてあってはならないことなんです。日本人の僕らそんなこと学校で習いませんでしたよね。だからそういった観点から見ても、なんでしょうね、僕ももちろんそのアメリカ人の言い分は理解できますし、僕もだからそのこれちなみに昨日の晩見たんですよ。昨日の晩見たこの NNN ドキュメントのメアリーさんのおばあさんのお話を聞かなければ、あ、アメリカにもそういう大義名分というか、まあ、真っ当な理由があったんだっていう考えには至らなかったわけではありますが、でもやっぱりそれはあくまで一人間横井圭の意見であって、やはり日本人横井圭としてはやっぱりそれでも原爆は売ったやつが一番悪いやんって思うのが僕の意見なんですね。なので、まあ、もちろんこれから先の未来ですよ。これから先の未来は、まあ、これもその NNN ドキュメントで言ってたんですけど、日本人もアメリカ人も手を取り合ってお互い平和に暮らせる未来を目指していかないとダメだし、そんなもんもう憎しみあってもね、何もプラスなもんは生まれないんで、もうそんな昔のことなんてぐちゃぐちゃね言うてももうしゃあないやんっていう風な考えでいかないとダメなんですけど、ただ映画の太陽の子に関してはまあこれもだからその映画見に行ってへん横行けが偉そうなことを言うなとまあまあ思うかもしれませんけど、まあ、ストーリーとしてはすごいよくできた映画ですし、しかもそうそうこれ言うの忘れましたけど三浦春馬出てるんですよ。だから三浦春馬さんのもう貴重な遺作ですし、まあ、素晴らしい演技がされてるという話でもありますし、まあ、もちろん日本も実は原爆を作っていたんですよとか、日本も加害者になる可能性はあったんですよっていう点に関してはもちろんこれはまあ慎んで反省しなくちゃいけないことだとは思うんですが、ただそれでも僕はどうしてもやっぱり、まあすみません、これはもうあくまで僕の個人の思想の押し付けですけど、納得できないのは、いやいや日本人が被害者ずらして僕はいいと思うし、いつまでも日本人は被害者だと僕は思いますし、でいくら仮にですよ、仮に当時の京都大学が原爆を完成させる技術があったとしてですよ、あって日本が核武装をしたとしても撃ったかどうかってのは定かではないですし、もしもこの映画をフェアになんていうかまあだからその日本も反省しないといけないっていう主張をフェアに言いたいなら売った可能性まで検証せんとあかんなと思うんですよね。でしかもちょっとすごいバカにした言い方になりますけど、この映画あくまでフィクションですからね。これあくまでただその京都大学が原爆の実験をしていたらしいでという日記とかレポートを監督さんが発見して、そっから着想を得て作ったフィクション映画で、この映画別にノンフィクション作品じゃないですからね。なのになんかもうあたかもノンフィクションで日本にもこんな事実があったみたいな、なんか予告編とか、まあ YouTube とかで結構まあ公式で貼られてるんでやってるんで、ちょっとそれはどうかなと思ったんですよね。で何よりこの喋る横井を長く聞いてくださってる方はご存知かと思いますけど、僕は福山雅治さんのファンです。中学高校の時はずっと福山雅治さんのラジオを聞いていましたし、僕がギターの弾き語りをやってるのはもちろん福山雅治さんがラジオで毎週弾き語りをしてたことが影響となってやっています。でまあ一時は僕その一生懸命歌を作って歌っても全部福山雅治のモノマネやって言われる時期がまあ長らくあって、もうそれでもう本当に福山雅治さんからもだいぶ距離を置いたっていう時間が結構あるんですけど、 まあ、最近はもうしゃあないやん、好きなもんは好きやないから別にいいやんと思ってまた再び作品を聴くようになってるんですね。でしかも、まあ、これもそうですね、2年前2019年に福山雅治さんが主演したマチネの終わりにっていう映画を僕見に行ったんですね。まあ、もちろん僕福山雅治さんのファンでもあるんですけど、実は僕平野啓一郎さん、作家の方ですけどね、作家の平野啓一郎さんのラジオも聞いていまして、実は僕平野さんの作品も読んだことがあって、その平野啓一郎さんが書いたマチネの終わりにという小説の映画版やったんで、もう大好きな平野さんと福山さんがタッグを組んで映画をするってことで、もうめちゃめちゃテンション上がって、まあ映画見に行って、もちろん映画も素晴らしくて感動して、しかもこの映画ですね、福山雅治さんが天才クラシックギタリストという役柄で、実際に福山さんがもうクラシックギターを猛特訓してクラシックギターを演奏するというシーンがもう 何箇所もあって、でまあまあその天才クラシックギタリストの福山さんと、あとまあヒロインの石田ゆり子さんが恋をするという話で、まあすごいいい作品やって、で福山さんはこの作品をきっかけにクラシックギターを自分の作品でも弾くようになったんですね。で今回この太陽の子の主題歌もクラシックギターを使ってやってる、まあ、曲でして、あとまあまあちょっと前から喋ってるように、僕は最近ブラジル音楽にハマってるんですけど、まあ、ブラジルの音楽は主にクラシックギターを使ってロックやポップスをするという音楽でして、もともと僕クラシックギターに全く興味なかったんですけど、まあその福山さんのこのマチネの終わりにを見て、さらにまあ福山雅治さんが自分の作品でもクラシックギター使うようになって、さらにはブラジル音楽にもハマって、実は横井圭今僕もクラシックギターやりたいなと思って、まあクラシックギターを買うお金がないんで今フォークギターを使ってフォークギターでちょっとクラシックギターの練習とかしたりしてるんですけど、まあそんなこともあって、またなんていうか再び昔みたいにちょっとまた僕その福山雅治さんと、まあ、距離を縮めるというか、まあ、要するにまた福山雅治さんを聞き始めたんですよね、つい最近僕は。まあそんな矢先にちょっと福山雅治さんがこの「太陽の子」っていうちょっとまあ僕個人としてはすごい残念やなと思う映画を一生懸命宣伝してはって、まあ正直ちょっと今ものすごい残念な気持ちになってるんですね。まあただここまで喋っておいて、まあ映画僕見てないんで、なんかここまで喋っておいてなんですけど、ちょっと見に行ってみようかななんてことも思ったりしてるんですよね。しかもまあなんて言いますか、ちょっと僕遅いお盆休みがこれからあるんで、時間あるんでどうしようかなと思ってるところです。まあだから僕はそのこの太陽の子に関しては予告編と、あと福山さんのラジオなんかと、あそれからその映画を見た人の感想レビューなんかを見て喋ってるだけなんで、おいおい横行け、全然違うぞ、映画見に行ってみ、映画の中身全然そんな中身じゃなかったぞという感じになるかもしれませんので、もしそういう僕の大きな誤り間違いがありましたら指摘していただければ なと思います。まあ、そんなわけで、まあ、今日は8月16日で、まあ、原爆の日も終戦記念日ももう過ぎてしまいましたが、まあその、まあ、普段からその政治の話とか陰謀論とか時事ネタとかもう強いてはそういうことをネタにした歌を歌ってる以上、まあ、こういう話題にも触れてみようかなと思った今週のしゃべる横井でした。まあ、ちょっと今日は、まあ、いつもですけど今日も行き過ぎた話をしたなと思うんで、もし何か間違いとかありましたら指摘していただけると嬉しいんで、お便りお待ちしてます。
しゃべる横井。